ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります桐林館高等学校理事長木田光平さんを迎えて、親子の子の教育のことをテーマにお送りしております。木田さん、よろしくどうぞ。
お願いします。
お願いします。
素敵なジャケットです、
はい、そう
な
んです。 ありがとうございます。
本当に最近素敵なね。
最近って言われてるから何があったみたいな。
そうかそうか、
昔からって言ったけど
実はよく見てて。
ありがとうございます。
さあ、はい、今月のテーマが AI 時代の勉強法。
はい、
去年のビジネス書大賞が AI VS 教科書が読めない子どもたちという本でございまして、はい、でまさきださん2020年は 5G とか言われて、
はい、そうですね、
で AI といえば、まあ、人工知能のことなんですけども、はい、これもどんどん実用化が、
そうですね、本当に、ね、
もうこれもうぶっちゃけあれでしょ、私たちが昔あの試験の一夜漬けで、いい国作ろう鎌倉幕府とか、
はいはいはい、
水平リーベとか、もう暗記して次の日だけ覚えとくみたいな勉強法はもういらなくなって、
例えばですね、広島県 の昨年の公立高校の英語入試にはですね、はい、まあ、どういう問題が出たかっていうと、年賀状に対してあなたはどう思いますかっていうのを英文で書かせるっていうのは問題が出たんですけど、
高校生、
そうです、要はですね、答えがないじゃないですかこれって、ね、うん、人それぞれ価値観違いますよね、はいはい、要はそういう、もう問題がすでに出題をされてて、まあ、そういう問題がまあ今後徐々にまあ増えていくとは思うんですけど、
それって正解ないんじゃないですか。
ないです。だからまあ採点で、まあ、その、まあ、一定の基準があって採点をしていくんだとは思うんですけど、まあ、要はこの今までは情報処理力だけが求められたわけですよ、はいはいはい、ね、12足す16が28とかね、5×8 が40とか、うん、要はそれをいかにこう時間短く、うん、正答率を上げていくかっていうことをずっと問われ続けてましたよね、うんうん、だけどこの分野は先ほどの一文字さん言われたような、まあ、AI 人工知能がまあ担っていくので、情報処理力だけだとやっぱなかなかこれからの子どもたちっていうのは社会の中で難しいと言われてて、そこにプラスして情報編集力という、
情報処理力から情報編集力、
要は知った情報をどういうふうに編集していくかっていう力がいる。で、例えばどういうものがあるかというと、例えばこう、じゃあ色の白いもの、ね、この世の中で色が白っていうのが定義づけられているものをできるだけたくさん思い出してっていうのが情報処理力ですよ。
はいはい、
例えば牛乳とか、ね、空に浮かんでる雲とか、まあ、雪とかそうですけど、これをいかに早く正答率高く、ダダダダダって思い出せるかどうかが情報処理力ですね。でもこれって、今はスマートフォンがあればできるわけですよね。
調べれば
ね。調べればね。例えば検索窓に色の白いものって入れて検索ボタン打ち込めば、世界中のありとあらゆる色の白いもののヒントが見つかるわけですよね。
はい、
では自分で時間かけて、労力かけて考える必要がなくなるわけですよ。はい、だからそこばっかり追求してても、これからの社会では活躍できなくって、何がいるかっていうとそこから先。じゃあ、例えば色の白いものって今までこうだったけど、例えばこれって色を変えたら結構欲しがる人いるんじゃないのとか、重宝されるんじゃないのとか、意外とヒット商品になるんじゃないのっていうことが、これ情報編集力です。
今まで白といえば冷凍庫だったけども、これいろんな色にしたらもっと売れるんじゃないの。
例えばあの青いお米とかって、要はお米炊き上がった白米に振りかけかけて青色にするみたいな、売れてるわけですよ。それダイエット効果があるんですよね。青色を見るとこう食欲が増加するから。
もう売れてるんですか。
売れてます、はい、もうだ結構前からありますけどね。
確かにちょっと
面白いけど、それどう学べばいいんですか。
とかね、あと黒い綿棒とかも売れてるじゃないですか。
あ、
売れ
てる
ですよね。
本当だね。
なんかね、いろんなものが見えて、何が見えて喜ぶのかわからないけど、見えて喜ぶ人がいるわけだからね。
そうだ
ね。要は、そういうことが、まあ、編集力ですよ。
まあ。
これやっぱ自分で考える力がいるんですよね。考える癖。
違
う、考える癖づけがいるっていう。
うん、
小さい頃から。
小さい頃から。今までは、親が答えを与えれてればよかったんですよ。なぜなら、今までの子育て課題って、親も自分が子供の頃に経験してきたことが、そのまま大人になっても通用したから、で、親が答えを与えてあげれば、子供も同じように、ある程度は成長できたんですけど、ここに、要は AI とかテクノロジーの分野が入ってきちゃったんですね。これって親が子供の頃はなかった分野が入ってきちゃったもんだから、知識が逆転していくわけですよね。
だってね、
高校生ぐらいになったら、スマートフォンなんか、子供の方が詳しいんですよ。大人よりも。
もちろん。
ね、テクノロジーの分野は、大人よりも子供の方が詳しいわけですよ。
うんうん、
子育て課題で、子供の方が知識があるっていう現象が今起きてるっていうのが、今の新しい子育て課題。
ね、
今までの子育て方ってなかなかなかったのが大きい、
ね、でも考える力をつけたいっていうのはねすごい理想だし、うん、自分の子育てでも生かしたいと思うお母さん多いと思うんですけど、うん、でも実際どうやったらいいんだろう。
あのやっぱり自分で考えるっていう機会を与えてあげるってことですよね。今まで親が一方的に、うん、いやこうしたらとか、うん、ああした方がいいんじゃないって与えてたことをちょっと待って、うん、あなたはどう思うのって問いかけてあげるってことがすごく大事ですよね。
一回そこで間を置いて、
だけど大概の子供って分からんって言うんですよ。
そうだよね。
分からんって言うんですよ、はい。でもそこで諦めちゃいけなくて、分からないのは考える力がない、考える能力がないから分からないんじゃなくて、考えたことがないから分からないだけなんですね。
なるほど。
はい。要は癖付けができてない。脳の癖付けができてないから分からないだけ。
そういうこと
か。だから粘り強さを入れますよね。保護者の方も、親も。考える機会を与えてあげる。もしくは、お母さんやお父さんはこう思うけど、うん、あなたはどう思うって、あなたの考え方聞かせてっていう機会を取ってあげたり、間を取ってあげる。じゃあちょっと、じゃあ明日またもう一回話しようとか。うん、それがやっぱ考える力を私は醸成させる一つの、まあ、方法じゃないか
な。なるほどね。
あ、なんか今週ちょっとその SNS で見て、ああ、いいなと思ったんですけど、うんうん、その、中学生が中学生の女子を、盗撮するのがあって、それを子供と話した時に、うん、なんか子供が、あ、それって嫌って言ったんですね、うん、親に、うん。そしたらその親が、嫌、うん、ってどういうこと？って、また、引き返して、
う
ん、そこの嫌の中に潜む気持ちを、うん、なんか言葉化していくみたいなのがあっては、
すごく大事です。
あ、やっぱそうですか。そういうことですか。
うん、例えば将来の夢とか目標とか話をするときも、例えば医者になりたいとか、まあ例えば YouTuber になりたいとか、アイドルになりたいとか、いろんなこと出てくると思うんですけど、あくまでそうやって表面だと思ってて、その、要は裏側っていうか、その奥にどういう価値観や何大事にしてるんだろうっていうことを探ってあげるってこともすごく大事ですし、だってそもそも人間って、優先順位とか価値観を置いてないことって、夢や目標には絶対ならないわけですよ。
そうです
よね。だって、僕の友達で、うん、確かね、マカオタワー、香港のマカオタワーが世界で一番高いところからバンジージャンプできたはずなんですよ。320〜330メーターぐらいから、うん。それ目標にしてる男がいるんですけど、絶対俺はあそこにいてバンジージャンプするんだって。私は絶対その目標にならない。なぜなら高所恐怖症だから。でもそれは彼は価値観を置いてるから、それが夢や目標として出てくる。言葉で発せられるわけです
よ、ね。そうですね。
じゃあ、お医者さん、医者になりたいとか、YouTuber になりたいとか、アイドルになりたいとかって、要は価値を置いてるから、それが夢や目標として言葉で出てくるわけです
ね。そうか、そうか。ね。
でもその言葉尻を捉えて、まあ、多くの親とは言いませんけれども、よくいる親御さんは、いやいや、勉強してないんだから医者になれねえだろうとか、YouTuber になってお前10年後にどん残ってねえだろうとかですね。
お前なんできないじゃないじゃん。
みたいな話。それってもう結局言葉尻というか、表面の言葉を捉えた話になっちゃってるので、それよりも、例えばこう、じゃあ YouTuber になったとしたら、どういうことが得られるんだろうとか、楽して稼ぎたいって言うかもしれません。だけど僕はそれでいいと思ってて、あ、本当にじゃあ YouTuber って楽して稼いでるんだろうかって。ちゃんと調べたことあるって、ね、YouTuber の方で本出してる人もいるよって、ネットでいろんな自分のこと語ってる人もいるよって、ちゃんと調べてからそれって本当にそう思ってるとか。
それが情報の編集につながっていく。
繋がっていく。自分で調べていくと。
なんか AI 時代が来るというと、すぐプログラミング教室とか、理系の方がいいんじゃないかと思ったりするけど、そういうことじゃないんですね。
だと思いますね。で、あくまでプログラミングって今、まあ、今、言葉が一人歩きしてて流行ってますけど、実際別に、プログラミングを、実践レベルのプログラミングを子供に教えてるわけでも、ロボットを作ってるわけでもないわけですよ。実際は。プログラミングってそもそも、まあ、コンピューターにこう、まあ、処理させる。処理工程のことプログラミングって言うんですけど、実際それをやってるわけじゃなくて、プログラミング的思考をやっぱり子供たちに学ばせるために。
プログラミング的思考。
で、プログラミング的思考っていうのは何かっていうと、要はこのトライアンドエラーを繰り返して、問題解決を図っていきましょう。失敗したことに対して、分解して、分析をして、そしてそれをどういうふうに成功に導くかっていう思考回路を身につける訓練なのがプログラミング教育っていう今やってることで、例えばカレーを作りました、
はい、
でも結果美味しくなかった、
はいはいはい、
そしていろんな要因がありますよね、いろんな要因考えられるじゃないですか、水が多かったのかとか、
スパイス入れすぎ
た、ね、入れすぎたとか、ルーが多かったとか少なかった、野菜の切り方が悪かったとか、工程をミスした、ではじゃあそこにどういう問題があるのかっていうのを自分で考えて、そこを修正していく、そこを修正したらじゃあ結果美味しいのか美味しくないのか、じゃあ美味しまた美味しくなかった、じゃあ違うところが問題なわけですよね、っていうのを トライアンドエラーを繰り返していくっていうのがプログラミング的思考っていう。
え、それでいいの？
そうです。
パソコン使ったりしなくて？
そうです。これが今。
考え方として
そうです。そうです。
あ、
要は、順序立てて、試行錯誤して、物事を解決する力。
うん、
要は、AI っていうのは、自分で問題点を発見して、それを、要は、試行錯誤して、その解決するっていう力っていうのはないわけなので、人間が打ち込んだこと、人間が打ち込んで、あ、これが課題だって、これを直したら、じゃあデータどうなるだろうっていうことを、打ち込む作業まで人間やらなきゃいけないので、要は、課題発見をするっていうのは人間がしていかなきゃいけないので、
じゃああれですね、木田さんが前におっしゃってた、この失敗しても寛容な社会というか、うんうんうん、
より必要になりますね。
より失敗することが必要になるってことですよね。
私は
その寛容さもより失敗なのに、うん、今度ね、うん、失敗したらもうなんか叩かれてみたいなことになると、
うんうん、やっぱ学びをね、失敗を学びに変えられる社会っていうのが絶対いるなと思いますね。う
ん、
ま
あ、なんとなくさ、AI 時代 のやらなきゃいけないことは分かったよね。はい、ここにその編集、あ、情報の編集する力を養うために、うん、じゃあ木田さんどうやってそれを勉強法とか教育法でやっていけばいいんですか？
ね、まあさっき言ったように、うん、あの考えさせるっていう機会を持つっていうことももちろんそうですし、はい、あとはやっぱりあのこの間ですね、あの AI の研究の第一人者でですね、うん、あの東京大学大学院であの教授されてる、あのソフトバンクで社外取締役もされてる松尾豊先生っていう方と、うん、あのお会いする機会があって、うん、お話も聞いたことあるんですけど、うん、松尾豊先生何がこれからの子供たちに求められるかって問われた時に、やっぱコミュニケーション能力だって言われてたんですよね。うん、ここってやっぱ AI と難しいので、うん、人の感情を押し量る力っていうのは、うん、コンピューターにはやっぱりかなり、てか不可能に近いんじゃないかと私自身も思ってるんですけど、うんうん、やっぱり人とコミュニケーションを取ろうとする姿勢もそうだし、さっき言った自分で考える癖づけもそうなんですけど、やっぱりそこをつけていこうと思ったら、やっぱり僕心だと思うんですよね。心の土台、自己肯定感、自尊感情、じゃあそれ誰がつけるのか、どこでつけるのかっていうと、やっぱり一番は家庭なんじゃないかなと私は思ってますね。まあ学校の教育機関とか地域とかっていうのももちろんあるんですけど、それはあくまでボトムである、根っこである家族との関係性の中の上に積み上げていくことだと思ってるので、一番やっぱボトムはやっぱ家庭教育、家族のとこじゃないかなと思ってて、じゃあちょっとどうやって自己肯定感、自尊感をつけていくのかというのは次の課題になってくると思うんですけど、これいろんな方法あると思うんですが、私がすごくヒントをもらったのは、以前出させていただいた時にイスラエルの話をしたと思うんですね。はいはい、イスラエルって、前もお話ししましたけど、やっぱり AI、テクノロジーがすごい最先端分野を走ってて、でも、やっぱ、成功するために起業してから5回は大体みんな失敗してるんですよ。
うんうん、
でも失敗しても失敗しても失敗しても、そこから這い上がっていってるんですよね、イスラエルの人たちっていうのは。で、なんでじゃあそれができるのかっていうのをいろいろな人に聞いたときに、やっぱり共通してたのが家庭教育で、やっぱりちっちゃい時からイスラエル人の親っていうのは子供たちに、あなたはできるって、あなたには可能性があるって、私はあなたのことを信じてるっていうことを常に声かけてるし、常に心配り気配りをしてるっていうのがやっぱ現実として私は感じて、うん、やっぱりそこの視線、目線、心配り、声かけ、やっぱりそこってやっぱ家庭の中ですごく大事なこと。
大事だね。
しかもなんか昔はそのこう空気を読むっていう言葉が一時流行ったんですけど、うん、みんなと輪を持たせるために空気を読んで、うん、ね、まあ、その自分の発言を引いたり押したりって、なんか今のこのコミュニケーション能力っていうのは、うん、それなんか違い認めるみたいな感じになんかなっていきそうですね。
うんうんうんうん、
なんかそのために察するというか、
あ、それはすごく大事なことだと思いますね。自分と相手は違うっていうことをまず分かる、理解する、気づくっていうことと、違ってていいってことを理解するっていうことはすごく大事なこと、うんうん、
ね、
はい、大事なことですね。
コミュニケーション能力というと、自分がちょっと嫌なのは、それ喋る能力であったりとか、
あ、
そういうふうにね、捉える人
が、そうじゃない、
そうじゃないですね。
これから絶対ですね、うん、聞く力です、人の話を。なぜかっていうと、これだけ情報過多で、いろんな情報が氾濫してると、みんな喋りたいんですよ。一人聞いてほしいんだ、話を。
本当にね、みんな喋るよ。
すごい、そういう人たちが溢れてるんですよね。
だってネットだって全部みんな喋ってる。
ね、
YouTube も喋る。みんなしか喋り出すと。
なんか、なんか僕私である本で読んだのは、江戸時代の農民の方が一生かけて知れる情報って、うん、今の現代人24時間で知れるらしいんですよ。
うわーなんかすごい。
それぐらい情報が多いんですよね。ということは、そんだけ情報入ってくると、うん、人に語りたいわけですよ。ストレスも多いし。そしたら、やっぱ人の話をうまく聞ける人っていうのが、やっぱりこれからの時代求められてて。
逆にうまく流し聞き流せ
る。あ、それもいるかもしれないし。やっぱりこうさっき言った考える癖づけもそうだし、はい、それからこうコミュニケーション能力を引き出す力もやっぱりどう話を聞けるのかっていうことが、
ね、
す
ごく大事。本当わかるんだよね。なんかこうその清々しい若者たちに出会った時に、うんうん、この子は絶対ちゃんと愛されてきたんだろうなっていうのがわかる
時があるんですよ ね、 ったんですね。
自己肯定感みたいなことがね、そこをつけてあげると全然違いますよ
ね。いや全く違うと思いますね。
しかも聞けるっていう力も親がとか周りの人がちゃんと聞いてくれたっていうのがあるから、
う
んね、
受け入れてもらえたっていう、そう
そう、あこうやって聞いてくれたら心地よく喋れるんだ、安心してっていうのも経験があるんでしょうか ね、
ですよね。いや AI 時代が来ると言っても原点はそこですね。
私はそう思いますね。そこの上の積み上げの話だと私は思ってるので、
なんかある程度ちょっとね、ちょっとドキドキもしましたけど、なんかね、
う
ん、違う方で原点に返って、
う
ん、
ね、でもね、自己肯定感、自尊感情がやっぱり備わってたら、うん、やっぱりあのね、先を読むって結構難しいんですよ。一、うん、年先もなかなか読みづらくなってるじゃないですか。うん、じゃあ何が普遍的な力として必要かって、やっぱそこ心のところだと思うんですよね。うん、どういう時代になっても、うん、どういう状況変化をしても対応できるのってやっぱ心だと思うんですよ。
そうですね。そうですね。
分
かりました。メールいただいておりまして、ミスター3がですね、この間のあの日曜日の木田光夫先生の講演上映会行ってきました。
ありがとうございます。
熱くてユーモアのある素敵な講演でした。木田先生企画してくれて感謝です。
こちらこそ来ていただいて感謝です。ありがとうございます。
で、またまた今度3月の1日のお知らせでございます。はい、3月1日日曜日なんですけども、発達障害を考える会が主催しまして、木田さんが特別講演。
はい。
演題が実践例から学ぶ発達障害。これは木田さんどんなお話を？
あの実際に私がですね、あの発達障害の子どもたちとの取り組みをですね、はい、あのぜひ皆さんにお伝えさせていただきたいのと、実際どういうふうに取り組んできたことがうまくいったのかとか、もしくはうまくいかなかったのかとかですね、まあ、ぜひ皆さんにですね、いろんなことをですね、お話しさせていただいて、一緒に学んでいきましょう、一緒に考えていきましょうっていう会を催せたらなという。
なるほど、
はい。
3月1日日曜日で場所が福山市市民参画センターの5階で、これ参加料無料なんですが、はい、申し込みどうしたら？
主催者のところへですね、お電話で申し込んでいただければと思うんですが、はい、学びの広場さんっていう、はい、が主催でございまして、はい、電話番号が、はい、084-999-7154、
084-999-7154、学びの広場でございますので、はい、お問い合わせいただけたらと思います。
ぜひ。
お願いします。はい。通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長、木田晃平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。